島絆づくり FM 放送。この番組は福島テオタ自動車、東方銀行の提供でお送りします。この時間は福島県コミュニティ FM 放送協議会に加盟している FM ポコ、シーウェーブ、FM いわき、FM アイズ、喜多方シティ FM、FM モットコム、郡山コミュニティ放送ココラジの県内コミュニティ FM6 局で放送しています。東日本大震災に関する福島県の生活情報、そして復興に向けての力強い取り組みや避難地域の方々の今の声をご紹介します。皆さんの声を通して人と人とのつながり、福島県内の地域の絆を深めていく番組です。
本日はシーウェーブ FM いわきのベティがお届けします。はじめに県内のお知らせです。富岡町から富岡町役場連絡所大広間の開放についてお知らせします。現在防護服の配布や線量計の貸し出し業務などを行っている富岡町役場連絡所では、一時帰宅をされる方の待合スペースとして大広間を開放しております。大広間には飲料水のほか、富岡町の広報誌や復旧状況等を確認できるスペースもありますので、一時帰宅時の待ち合わせや休憩所としてご利用ください。なお大広間の貸し切りなどの対応はいたしません。また駐車スペースには限りがありますので、皆様のご理解とご協力をお願いいたします。開放時間は午前9時から午後3時までとなります。以上、富岡町からのお知らせでした。続いてシーウェーブ FM いわきのベティが絆づくりインタビューをお届けします。今日は広野町役場復興企画課小田秀明さんにお話を伺います。よろしくお願いします。
ああ、よろしくお願いいたします。
今日伺うお話は、国際フォーラムが広野町で開催されるということで、こちらについて詳しく伺っていきます。
はい、
まず国際フォーラム期間から教えていただけますか。
はい、今月9月の14日から20日まで1週間にわたりましてフォーラムを開催します。
1週間の開催っていうのは稀だと思いますけれども。
そうですね、よくダボス会議というのがいろんなところで出ますが、はい、これは確か1週間から10日間ぐらいあるんですね。今年から始まるこのフォーラムがですね、そういうものに育っていけばいいなという思いを持ってます。
まずはもう去年に引き続いて、去年は1日の開催でしたけれどもね、今年が1週間ということで第2弾のスタートになりますね。
そうですね、まさにおっしゃる通りで、はい、昨年は広野町から考えるということで、広野町が抱える一番大きな問題であった子育て世代の女性がなかなか帰還されていないという問題に取り組もうということで、登壇いただく方たちも子育て世代の女性、
はい、
それと子育ての対象である中学生に絞って登壇いただいて議論いただくという、まあ、海外の人と一緒に議論するという、まあ、そういう機会を作ったわけですが、
はい、
それからの発展系として今回は1週間にわたって広野町だけでなくって、被災地全体を視野に入れつつ、その被災地の方たちにもできるだけ多くご参加いただく、そしてまた被災地だけでなくて隣接するその被災者を受け入れていただいているいわき市の市民の皆さん方、はい、 そういう方たちと一緒にものを考えていこうという取り組みです、う
ん、1週間、まあ、7日間ありますので、何かしらには参加したいなって、何かしらには参加できるなって思われてる方もね、多くいらっしゃると思います。幸せな基調復興に向けた国際フォーラム、被災地広野町から考えるというタイトルがついておりますが、国際フォーラムです。もちろん海外からの研究者の皆さんがお越しいただくこともあるんですよね。
そうですね、今回15名の方たちに海外からご参加いただくことにしています、
はい、
そしてまず基調講演をお願いしてまして、一つはフランスのジャーナリストバドローさんに、チェルノブイリ、ずっとこれ追いかけてる人なんですけれども、チェルノブイリと福島、これをついてお話をいただくと。そしてバンダーチェの地震、それに伴いますインド洋大津波の被災地のインドネシアからも研究所長においでいただいてまして、はい、カリミさんと言いますが、
はい、
その被災の状況、そしてそれをどういうふうに復興してきたかというお話、そしてどういう課題を抱えているかというお話を伺い、その後ケンザさん、これは国連の UNDESA のエキスパートなんですが、国際社会がどういう形でこういう災害に取り組もうとしているのかというお話をいただくと、
はい、
まさにこの被災地が考えている大津波、そして、原発事故、この2つの大きな課題、そしてそれを国際社会がどう見ているか、それを皆さんにお聞きいただいた上で、この1週間のここの今一番大事な課題についてご参加いただきたいというふうに思っています。
は
い、
海外からも多く研究者の方がお越しいただけるということで、もちろん同時通訳も入りますよね。
はい、はい、おっしゃる通りでして、町民の方、いわき市民の方、皆さんですね、同時通訳がありますので、
安心してね、
はい、安心、ご安心いただいて、うん、どのセッションからどのセッションだけでも結構ですし、うん、そういうものを考える場以外に、まず交流から始めようという方は、
はい、
いろんな交流イベント、レセプション、そしてバーベキュー大会、
はい、
お茶会等々ありますので、そういうところからご参加いただいてもいいですし、
うん、
海外の人たちが自分たちの郷土料理を披露してくれるというような取り組みも行いますので、
はい、
これ鬼越の仮設住宅で行います。まあ、そういう意味では一つの目玉は、海外から参加される方たちも仮設住宅に一緒に生活をされると、
うん、
そして一緒になってものを考えていくという、それはもう非常に、本邦初演といいますか、
はい、
初めての取り組みになるんだろうと思ってます。
国際的な関心がものすごく高くなっている福島県ではありますけれども、風評の払拭のためにも、まあ、そういった方々が福島県の皆さん、あるいは広野町やいわき市の皆さんとお話しすることによって、それを持って帰っていただいて、自国でいろんな話をしていただけるっていうのも、またこの国際フォーラムをねやる意味はあるのかなとも考えますね。
まさにおっしゃる通りでして、国際的な風評被害という問題なんかは、我々がいくら大丈夫だと言ってもダメで、こちらに一緒に参加された海外の方たちが大丈夫なんだと自らおっしゃることが大事でしてね、そうやはりこういう国際的な関心事に関しては、国際的な取り組みでない限り物動かないんですね。そういう意味でぜひ今回そういう機会になればありがたいなと思ってます。
もうおじいちゃんでもおばあちゃんでもお子さんでもどなたでも同時通訳が入りますので、安心して広野町にお越しいただきたいなと思います。オープン参加、まあ、予約の必要もなく、その時間になったら開催されている場所に行けばいいという、このスタイルもすごいなと思います。また町民の方はもちろん、いわき市民の方や、もう様々な方、どなたでも参加していただける国際フォーラムになっています。ぜひ1週間ありますので、自分の行きたいセッション、まあ、テーマを見つけて、足を運んでいただければと思います。どのようなテーマがあるのかというのは、ぜひ広野町のホームページなどで確認していただきたいと思います。安心安全を考えるというテーマ ですとか、バーベキューですとか、子育てトーク、それから昇竜太鼓という太鼓を共に楽しもうなど、本当にたくさんのテーマが設けられておりますので、ぜひホームページチェックしてみてください。 今日のこの時間は広野町役場復興企画課小田秀明さんに伺いました。ありがとうございました。
ベッティさんありがとうございました。
福島トヨタでは楽しみながら自然を守るプロジェクトを始めています。プリウスで福島の森を、アクアで福島の水を、福島の美しい未来のために、福島トヨタ。
今日の一言、パンダウサギ。旅行やレストラン、お買い物など東方オールウェイズカードでクレジット決済するとポイントが貯まるんです。皆さん知ってました？ついてるカード東方オールウェイズ、東方銀行。
福島絆づくり FM 放送への出演、ご意見、ご要望はお聞きのコミュニティ FM にお問い合わせください。この番組は福島県コミュニティ FM 放送協議会、 FM ココ、Cウェーブ、FM いわき、FM アイツ、喜多方シティ FM、FM モットコム、郡山コミュニティ放送ココラジの県内コミュニティ FM6 局で放送しました。福島絆づくり FM 放送、この番組は福島トヨタ自動車、東方銀行の提供でお送りしました。